ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パーナーティパータウェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
パーナーティパータウェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
アディンナダナウェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
アディンナダナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマシャパマダタナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
はいはいはいはい、どうぞゆっくりなさってください。私どこに出てるのかな。
失礼しました。寒いでしょうか。どうぞ。大丈夫大丈夫ですか。
くないですね。もう消しちゃったんだけど消してます。はい、じゃあまた始めます。今日が一方あんたの初めての回ですね。先週池袋の方で やりましたけど、まあ、それが、まあ、今年初めてだけどそれはちょっと池袋の方だったんでね、方案としては今日が初めてで、と言っても昨日1回もやってね、そちらの神田さんとかが来られたのと。はい、じゃあ、いきますね。ですね、先週ぐらいからね、先週ぐらいからっていうか、まあ、先週から始めたばっかりなんだけど、まあ、先週の話で私が2ヶ月ね、外行ってて、それがどういう意味を持つかというようなことについてね、お話ししてから、まあ今年の課題というか、それを、まあ、ちょっとね、お話しして、なんだけど、まあ、その時に、まあ、この私が問題なんだという、ね、ことをお話ししましたけども、どうもね、そこら辺を抑えることによって、まあ、我々がこの 3,4 年間、ね、やってきたことの本質が、見えてくるんじゃないのかって、ね、と思うので、今日はそれについて、さらに突っ込んでいきたいと思います。で、今日の題ね、自分という生の現実ってしてください。生は ひらがなでいいです自分という生の現実ね。まあ、ほぼ先週の最後の30分ぐらいでお話ししたことを、まあ、先週はね、ちょっと単に問題提起だけだったんだけども、今日はね、それについて深く突っ込んでいきたいと思います。まあ、先週は先週のお話の目的は、まあ、主に2ヶ月何やったかが先週の話の、ね、目的だったんで、まあ、最後の30分使って多少触れましたけども、その問題ね、だけど、まあ、全然突っ込んでいなかったんで、今日はね、それについて徹底的に掘り下げていきたいと思います。で、まあ、ね、今日 何人か新しい人来てらっしゃるけども、まあ、大体皆さんポッドキャスト聞いてらっしゃると思うから分かると思うんですけど、まあ、ここは、話の、ね、取り上げ方がちょっと他とは違うの で、その話の主題の決め方なんかも、ね、全部含めて、今日お話しするようなことと関係してくると思うので、だから、まあ、今日の話を聞いてもらったら、この一般で何をやろうとしているのか、それなんで他のとこともちょっと違うのかとかね、そういうようないろんな問題が、全部はっきりしてくるかなと思います。っていうのは、まあ、去年とかもね、まあ、ワンダルマとか言い方をしてきたんだけども、だから要するに、まあ、宗派を超えていこうとかね、そういうことを、まあ、ここ 3,4 年間言ってきたんだけども、だけど、ただ我々はそれはなんていうか、宗派を全部なんか全部まとめて一つにしようとかね、あるいは共通のなんか宗派はもちろん当然いろんな違いがあるけども、そこに共通なものを見つけていこうとかっていうことを やろうとしているわけでもなくて、そうでもなくて、その宗派っていうものが出てきてしまうっていうのかな、あるいは宗派っていうものがまるであるかのように、それを前提として、それに何の疑いもなしに、いきなり、はい、寺田仏教がありますっていうことに関して何の疑いもなしに話を進めてしまうということ自体に、強い異議申し立てをしてきたと、ね、言えば言えると思うんだけどもだから、これは何ていうかな、ある前提のもとで、 何でも話をしているんだけども、どんな分野でもね。だけどその前提そのものをもう一回問い直すってことは非常に困難な作業なんですよ。っていうのは普通はその前提条件は一応みんな受け入れた上で話を進めるっていうのがどんな、ね、科学の分野でもわけで、でそこを支えている前提条件そのものを見るっていうのがね、非常に難しい、からなかなか理解されないんだけども、だけど我々にとってそのなんていうかな、宗派がいきなりあるんだっていうような前提条件のもとで話を進めるっていうこと自体がもうすでにおかしいんじゃないのっていうことをね、ところなんですよ。でそこら辺がまあいろいろね問題になってくると思うんだけども、まあいいや、これ今日はゆっくりやりますからね。はい、じゃあまず告知からですね。私ちょっと全然先週帰ってきて、でそのまま東京の実家にいて、でそれで池袋で皆さんにね初めてお会いして、その後月曜日にこちら一本は戻ってきて、ただここも2ヶ月ぐらいちょっと留守していたんでね、ちょっと昨日までずっとお掃除したりいろいろ整理したりしてたんで、なかなか台北で皆さんにメールを送って以来全然送ってないんでね、ちょっと間が空いちゃったんですけど、まあ明日か明後日ぐらいに、またお出ししますけども、まあ一般の個人的な活動の他にね、先週も言いましたけども、いよいよね4月の終わりに、プランビレッジからフランスの、ね、プランビレッジからティクナット・ハン氏が、来られます。でそれでまあ私自身は直接関わってはいないんだけども、私の友人たちがね、イプワンの仲間たちが非常に深く関わっていて、で、まあ、そういう人たちからメールをもらって4月5月の活動の、申し込みがね、先週ぐらいから、ね、10日前ぐらいからもうすでに始まっていてそれ受付やってるのみんな我々の友人たちなんで、まあ、そのうちの一人とね、大阪の一人の住んでるらっしゃる方とね、この間電話でお話ししたんだけども、まだまだもちろん当然余裕があって、なんだけども結構いい感じで人が集まり始めてるみたいなんですよ。ですからあと数日中にね、その人から送られてきたメールを、皆さんに転送します。転送というか、まあ、もう一回私が書き直してね、でそうすれば、どうやったら申し込めるのかとかね、そういう情報が全部入ってます。で基本的には4月の終わりから5月のゴールデンウィークにかけて、先週も言いましたけど普段ね この一方案の方で、接心やってるんですけども、で昨年なんかは10日間のね接心をやって、まあ、それは4月と5月の接心を合わせて5日間同士をね、で10日にしてそれでやったんですけども、今年はねもう藩士が来られるので、そちらにも合流という形にします。ですからゴールデンウィークの、一方案の活動はなしにして、もう全員というか希望者はねみんな、藩士のリトリートの方に加わってもらうというような形にしたいと思います。でそれで、リトリートの方なんだけども中日を入れて前半後半に分けてますね。だから前半だけでもいいし後半だけでもいいけども、まあ、できたら前半後半通してね全部ゴールデンウィークの休日の中に入りますから、まあ、働いてらっしゃる方もね、なんとか、参加できるような、参加しやすい日程になっているはずですから、ぜひ、参加してみてくださいね。できたら全部ですね。で、それでちょっとね、やっぱり、プランビレッジの方から、たくさんの人をね、30人ぐらいかな、お坊さんね、お呼びするので、どうしても、経費がどうしてもかかってしまうんで、ちょっとね、ちょっと高いかなって感じるかもしれないですけど、まあ、これはもうまあ、ちょっとその30何人が来るっていうことを、ね、考えていただけたら、まあ、
非常にリーズナブルな設定になってるんじゃないかなと思いますんでね。でそれでいくつかねディスカウントの条件があって、なるべく早めにね3月末以前に申し込んだら10% かなんかディスカウントだし、それからあと、布団を使わずにねっていうのは、総持寺さんのね横浜鶴見の外州の両本山のうちの一つのね総持寺ですけども、そこの大きな本堂があるんだけど、その地下の方でね、寝泊まりすることになってんだけど、まあだから当然貸布団をねを借りるって形なんだけど、だから貸布団じゃなくて、寝袋ですね、スリーピングバッグを使うとかなり割安になるとかね、なります、ね、ですからなるべくスリーピングバッグを持参する形だと、かなり、楽に行けるかなと思います。で寝袋ってあんま持ってないと思いますけども、一方は結構あるんですよ、6、7個あるかな。だからもしこの近くの人だったらお貸ししますのでね、行ってもらったらくださいね。だから寝袋持参っていうのと、それから3月末以前に申し込むのとね、するとかなり安く仕上ができますのでね、なるべくそうしてください。でこれはもう本当にね非常に貴重な機会ですので、何言われるか大体想像つくんだけど、なんて言ったら失礼だけど、ただね、こういうのはね、もう、なんていうか、皆さん、今まで聞いたこともないような話は多分出ないと思うんだけど、マインドフルネスとかね、大体そういう話で。なんだけど、ただ、こういうののポイントは、その先生自体の、に出会うっていうか、その先生が持っている雰囲気っていうのかな、それに、接するっていうのがね、主な目的なんですよ、ね。だからそれとあと30人ぐらいのね参加がいらっしゃるから、焦げ茶のね衣を着た、お坊さんたちですね、男性も女性もいますけども、その人たちが醸し出す雰囲気とかね、マインドフルネスとか気づきとかね、それが一体どういうものなのかね、それに触れる絶好の機会だと思いますので、ね、日本からフランスのプランページ行くのも大変ですし、ね、それが30何人が来るわけだから、プランビレッジっていうものがね、サンガそのものが、日本へ移動してくるような感じになりますので、ぜひね参加してみてください。私ももちろんやって、タイのね、ティラタンさんの法話の通訳は多分誰だろう、池田さんが誰かやられると思うんだけども、多分私もいくつかのもっとプライベートの場面でね、いろいろお手伝いしようかなと、ね、思ってますので、ぜひしてみてください、ね。だから数日中に私の方から皆さんのこの一方メーリングリストの人たちに、メールをお送りします、ね。それで、申し込みをもう、検討されてください、ね。はい、そんなもんかな、はい。でそれで、一方の方のセッションは、だからゴールデンウィークはやらないけども、2月3月とね、やっていきます。で2月はね、まだ全然ちょっと私もブログのホームページの方もちょっとサボっちゃってるんだけど、明日か明後日ぐらいにちゃんと載せますけども、2月はね、2月15日が、涅槃会になっています。でこれは、日本仏教 の, カレンダーによるとですね、で2月15日で西行さんって言いますね、歌人のね。でその人が如月の望月の頃に自分は桜の下で、ね、亡くなりたいという歌がありますけども、あれはもちろん2月の15日、ね、涅槃会っていうものをかけているんだけども、だけどただ当然旧暦と、ね、新暦とがあって、それはもちろん昔は旧暦だったから2月の15日がちょうど桜の頃にはなるんですけども、 ただ日本の場合はね、新暦に従っちゃってますので、新暦の2月の15日を一応涅槃会として、日本のどこのお寺でもね、涅槃会のいろんな法要をするし、それから禅宗の流れのお寺だとね、涅槃会接心というのを普通やるんですよ。で、涅槃会が2月15日から2月15日が最終日になるような形でスケジュールを組んでね。で、まあ私も禅宗の頃はよくやって、でその2月15日が最終日になるように、スケジュールを組んで、で その前5日間ぐらいかな、1週間ぐらいかな、遺教行っていうね、お経を、まあ、毎日読むっていうのが習わしなんですよ。遺教行っていうのは、まあこれは中国の漢訳経典の一つで、なんだけども、まあ、一応お釈迦様が亡くなる、時にね、どういう説法をされたかについてお話をされていて、で、まあ、お釈迦様が亡くなる直前にビクたちに向かって、なんだしビク、ね、あなたたちビクたちを、ね、こうこうこういうことをしなさいってね、あるいはこういうこうこうこういうことに気をつけなさいってね、そういう説法なんですよ。で、まあ、非常にパーリ経典にのニュアンスと似てるんだけども、だけど、日本のね、大乗仏教の国でも、このお経はずっと長いこと尊重されていて、まあ涅槃会になるとね、みんなで読んで、っていうのは習わして、で、まあ、読むだけじゃあれなんで、大体普通は勉強会するんですよ。で、まあ、私らも禅宗の時はね、まあ、そんな、まあ、読んでどのぐらいだろう、30分ぐらいで読めるかな、まあ、普通にお経の読み方で読んでね、ゆっくりと読んでね、なんだちびくって感じでね、でだから30分ぐらいで読めるお経なんで、そんな長くないんでね、それを、まあ、みんなで勉強会して、で割り振りをしてやるっていうのがね、先週の習わしなんですよ、ね。まあ、だからそういうので日本のね、仏教でも2月15日を大事にしてきて、でそれに合わせて涅槃会接心とやりますの で私ここもね、一応、まあ、どうせだったらそれに合わせようということで、今年は2月の11日から15日までの、ね、5日間接心予定しています。ちょうどうまい具合に金曜日か火曜日かなんかになっているんですよ。なんかドンピシャリとしてね、ちょっと待ってください。あ、そうですね、いつも金曜日から火曜日にかけてやってるんだけど、今回もね、そういうふうになりますので、ね、だから2月がそういうふうに感じて涅槃会ですね。で3月が、まあ、多分お彼岸の頃にもう一回スケジュール組んでますので、ね、ぜひ一方接心にも参加してください、ね。で、まあ、1人ね、4月から先生になって働くような人がまた先生になって忙しくなったら大変なんで、まあ、参加するとかに行ってきてますので、まあまあ、皆さんも4月になったら忙しくなる人も結構いるかと思うんでね、2月3月のまだ時間があるうちにぜひ参加してみてください、ね。まあ、その後も、まあ、ゴールデンウィーク以外はコンスタントに毎月1回はね、接心やっていきますので、で今年も多分8月には奥多摩の御岳山でまたやろうかなと今から、まあ、計画練ってますけどもね、ぜひしてみてください、ね。はい、そんなもんかな、告知はね。はい、そしたらですね、じゃあこうそこら辺から入っていきましょうか。それでですね、先週のなんでそんな話になったかっていうので、まあ、説明しましたけども、その 今ねダルマがどうしてもうまく機能していないっていうどうしようもない現実があって、でそれがなぜなのかっていうねことを、私がインドにいるときに、天神バルモさんっていうねイギリス人で、チベット仏教のね伝統の中で、修行した人と話し合ったりして、したんですけども、ただねこれが非常に結構複雑な問題を含んでいるんですよ。というかその、なんていうかな、昨日、ちょっと神田さんも来てたんだけど、もう一人の人も来ててね、その彼とも話してたんだけど、ここら辺から入りましょうかね。皆さんもご存知のように、私と、いわゆるの伝統的な先生たちとの話の仕方っていうのはかなり違っていて、で、それで面食らう人もいるし、あるいはそれだからね、一方案に来る人、あるいは一方案のポッドキャストを聞いてくださる、ね、人もいるかと思うんですけども、一体どこがどう違うのか、ね、そこら辺なんだけども、昨日の人がね言う話はこういうことなんですよ。で例えば伝統的な先生たちっていうのはどういう話し方をするかっていうと、その内容そのものじゃないですよ、そのもうちょっとそのもう一つ前のとして、で例えば皆さんがねあらゆることを質問するわけですよ、ね、自分はどうしても瞑想集中できないとか、あるいはこういう、ね、ネガティブな感情がつきまとうのでどうしたらいいかとか、ね、あるいは怒りとか、ね、嫉妬だとか不安だとか、ね、あるいは、執着だとか、ね、そういうものがあるんだけどもどうしたらいいかとか、ね、そういう質問をするわけですね。でその時に、その先生たちっていうのは普通は大体そのパターンとしてはもうお分かりのように、一応経典からまず引用するわけなんですよ。で経典のどういうねマジマニカヤの何ページにこう書いてあるとか、あるいは、ね、サミットニカヤの、ね、何ページにこう書いてあるとか、それはテラバダの先生だけどね。テラバダの先生じゃなくたって、大乗の先生だもんね。それがパリ経典が大乗経典になるだけの話でね。そういうふうに話をしていくわけね。で、その話を誰が聞いたって別にそこに何の落ち度もないし、でそれは非常に伝統にのっとったねやり方で、素晴らしいことだし、ね、それによってよくテラバダ仏教なり、ね、大乗仏教なり、あるいはチベット仏教なりが理解できて、それはそれで素晴らしいじゃないですか。でそうなんだけどもそうなんだけれども例えばね五害っていう5つのね瞑想を邪魔するものですねがあって、それについての説明となるとどっかの経典にちゃんと書いてあるからね、それを、引いてきて、でここにはこういうものがあって、これがね、邪魔をするんですよ。だからでそしてそのアンチドなんていうかな、それを直すねものとしては、こういうものがありますよっていうのねとして、それもまた経典から引いてきて、説明をしてね。だからそれやってること自体は間違っているわけがないし、でそうすることによって、皆さんの頭の中が非常にきれいに整理されるし、ね、 でどこにも問題点はないんですよ。でそうなんだけども、だけどでもどうにもね、それによってその人が瞑想を邪魔するものを克服することがなかなかできない、ね、っていうところがあるわけね。でそれは一体どういうことなのかなってね、まあ昨日もいろいろ話し合ったんだけど、その結局ね、まあこれもだんだんだんだんやっていきますけども、その結局その自分の問題ですね、生々しい自分っていうのかな、それがどれほど、そこに入ってるか入っていないかっていうね、問題がどうもある、ねっていうような問題意識から、まあ今日はね、主に随聞記とあとちょっとね現代的な、文章とね両方読んでいきたいと思います。で、はい。随聞記の方がね、また。正法眼蔵随聞記の第2の、9かなんかかなぐらい、あ、第2の14かあたり読みますけども、で、現代風のはね、ちょっと内田先生のね、ブログがあるので、それについてちょっと触れながらね、言っていきたいと思います。はい。っていうのは全くね同じ問題が、内田先生が問題にしているのと道元禅師が問題にしているのと、それとダルマがうまく働かないっていうね、のとが全部結局同じ問題だっていうのがだんだんだんだんと、見えてきて、でそしてそれと、まあ、我々が今ここで何をしようとしているのかっていうあたりがね、ようやくつながってきたかなっていうね、気がしてるんですよ。はい。それでね、はい。じゃあ、どんどん入っていきますね。はい。それでね、内田先生のなんだけど、1月の20日に、だから、3日前か、にブログに発表されて、まあ、これ今、一番内田先生のブログの最初のところに来てますね。先生昨日ね、なんか神戸城学院 を体感する記念講演をされたみたいなんですけども、どうもね、その小人さんとか内田先生が今まで言われてきたことと、が全部つながっているんですよ、ここでね。で、どういうことかっていうと、まあ、あるね、講演をして、で、その講演のタイトルがね、日本の人文科学に明日はあるかっていうね、講演だったんですよ。で、その、なぜそういう講演をしたかっていうと、その逆に言うと、その非常に日本の人文科学には、明日がないんじゃないかっていうね、そういう危機感の裏返しとして明日はあるのか、で明日が非常に危ういとしたらなんで危ういのか、そして その危うさをどうやったら乗り越えられるのかっていうね、まあ、そういう危機感から、来てるんだけども、その危機感は私が今抱いている危機感と全くダブってきて、日本の仏教にとかね、日本の瞑想に明日はあるかとかね、というようなあたりと大体ダブってしまうんですよ。ってことは、その、もうね、昨日、先週も言いましたけど、その、何回も言うようにね、あるね、ことを形式的にやっていくのは、なんか状況がそれを許すときは、いくらでも続くんですよ。モメンタムっていうのが効くから。だけども、ある状況が変化したときに、 そこに本当の中身がないと非常に難しくなるっていうね。でこれはね、これも何回も何回も言ってきたからまた繰り返すになるんだけども、例えばね、インドに、仏教、もちろん仏教というのはインドで、生まれたもので、インドで非常に栄えたものじゃないですか。そうなんだけども、13世紀14世紀に入って、ね、イスラムがやってきて、それで仏教が一応滅ぼされたということには一応なってるわけね。でこれはもう高校の世界史のレベルで、での話でも、まあ、一応共通認識としてあるわけじゃないですか、ね、でそうなんだけども、じゃあなんかまるでね、イスラム、ムスリムの人たちが入ってきて、仏教の寺院を、ね、どんどん壊していって、仏教 を敵対視して、それで建物も壊されて、お坊さんも全部殺されるか衣を脱がされるかね、されて、仏教というのは徹底的にイスラムによって弾圧されたんだなって思うじゃないですか。で、まあそれはそうなんだけども、じゃあその時にね、仏教だけがそういう目にあったのかっていうと、そうじゃないんですよ。そうじゃなくて、ムスリムっていうのはもうインドにある全ての宗教を徹底的に壊したわけね。だからそれは仏教だけじゃなくて、ヒンドゥー教も壊したし、それからジェインですね、ジャイナ教ですね、ジャイナ教も壊していったし、で問題はところがヒンドゥーにしたって、あるいはジャイナ教ね、ジェインですね、日本でね、ジャイナ教っていうのはあんまり知られ、まあもちろん教科書には載ってるけども、あんまりピンとこないと思うんだけども、一応その、インドにおいてはジャイナ教っていうのは非常に、大きいんですね、存在としてはね。だからちょっとマハビーラという人がね、その始めた人ですけども、その人がお釈迦様とほとんど対等みたいな形でインドの人に認識されているって面もあるんです。だからちょっとそこを押さえてほしいんだけども、でもとにかくヒンドゥー教にしろ、ジャイナ教にしろ、それは今でも生きてるわけです、インドにおいて。ってことは、一旦潰されかかったんだけども、また蘇ったわけね。で、仏教っていうのは一旦潰されかかって、で、そのまま消えちゃったんですよ。で、まあもちろんね、今また仏教再興運動、復興運動っていうのが起こってるっていうのはその通り で、私自身が深くそれに関わってるのはその通りなんだけども、だけどこの700年かそこらの間に、一応仏教はインドの地からほぼ消えた。まあ完全には消えてないんだけども、ところどころに残り火みたいに残ってたんだけども、でもほぼ消えたっていうのはまた歴史的事実としてはそうで。じゃあなぜね、そのヒンドゥー教やジャイナ教と、仏教がそこまで違いがあったのか、ね、っていうことなんですよ。でだからもう一旦何もかも潰された後で、それをもう一回復興しようと思うときは、それはどうしたって、それはどうしても復興したいっていうね、非常に強い熱意と熱情がなかったら復興なんかできないじゃないですか。でそれがヒンドゥー教やジャイナ教にはあった。だから彼らは完全に潰されたんだけども、もう一回寺院を復興して、ね、でもう一回、伝統を立て直した、ね、でまあ、もちろんヒンドゥー教はヒンドゥー教でひどい目にあって、まあ、いろいろあったんだけども、でもヒンドゥー寺院ってのはね、今インドの各地でものすごい数あるし、その信者さんの数もものすごいしね。でジャイナ教はジャイナ教でしっかりと伝統を紡いできてるわけですよ、ね、だけどもどういうわけか仏教だけは復興しなかった、ね、見事に潰されてしまった。じゃあなぜなの、なぜ それだけの仏教をもう一回復興しようよっていう熱情が700年前に起こらなかったのかっていう問題なんですよ。だから要するに、一旦何かことがあった時に、そのどうせことがあるに決まってんだけども、その後でもう一回それを、ゼロからね、犠牲を払って復興しようっていう熱情がどうしても仏教の場合にはなかったっていう非常に重たい現実があるわけね。だからそう、何もなかったらね、例えばムスリムっていうものが侵入してこなかったら今でも続いていたかもしれない。だけども一旦何か起こって潰された時に、それをもう一回作り直したいっていうほどの、意味を 価値を、を仏教の中にみんなが見出していなかったっていうね、どうしようもない現実があるわけね。だからそのもしね、私が今一番心配しているのは、そのもし我々がやっていることが形式だけに過ぎないんだったらば、一旦何かがあった時に、その形式そのものが潰された時に、もう一回それを、復興しようよっていう熱情なんか起こるわけがない。ね。っていうとこなんですよ。ってことは、そんな情けないようなものだったらば、なんていうかな、じゃあ今生きてる人にとっても全然役に立ってないっていう話になっちゃうじゃないですか。ね。で、これ役に立っているからこそ、病院っていうものがもし、ね、機能してるんだったらば、その病院が潰されたとしても、もう一回復興しようよっていう気になるけども、その病院が全然機能していないんだったらば、病院が潰されたら、ああもうこれで負担が減ってよかったっていうような話になってね、もう今更復興しようなんて気にはならないわけですよ。だから仏教というのは非常にそういう一旦ね、歴史上、敗北した経験があるわけね。だからこそね、もう一回、そこを、問い直さなきゃいけないっていうね、とこがあって、それでもって日本仏教、日本の仏教というか、まあ、今仏教の、ね、瞑想に明日はあるのかっていう、非常に強い危機感がそこから生まれてくるわけね。つまり、なんていうかな、形式だけを、ね、やっていくのは簡単なんだけども、その形式にもし本当に中身が伴っていなかったらば、ね、もう平和な時だったらば、その形式は、まあ、多分続くでしょう、ね、だけども一旦何かがあった時に、形式だけがあって中身がないものっていうのは完全に潰されちゃうんですよ。で、それで潰されたので復興なんかしないんですよ、ね、だから、だからってことは、そんなもんだったらば、あったってなくたって同じなんだから、なくたっていいって話になってしまってね。だから、そこら辺をね、もうちょっと真剣に考えてみませんかっていうね、そういう話ですね。で、それでその危機感を、まあ、なんていうかな、人文科学っていうものに、の将来ってものに対して内田先生が非常に強いね、不安を抱いているっていうのがそうで、で、これがどうしてそこら辺そうなのかっていうと、まあ、一つはね、先生が、まあ、いろんな、人と会うんだけども、その人と会って対談をしてね、学問について徹底的に突っ込んだ話をして、その時に、まあ、なんていうかな、話を聞いているうちに頬が紅潮するね、真っ赤になるほど知的に高揚した、ね、うわーってこれはすごいぞっていうね、もうドキドキドキドキしてしまうぐらい話をしてて興奮してしまう、そういう話し相手の人はもうみんな理科系の人だったっていうのね。だから人文系の学者さんで話を聞いて、うわっこれはすごいっていうほどドキドキする人は残念ながら一人もいないっていうね。これもなんかちょっと非常に象徴的なんだけども。うん、で、それで、まあ、どういう人と興奮したかっていうと、まあ、養老孟司さんは当たり前なんだけど、福岡伸一さんってね、まあ、分子生物学で、ね、たくさんいろんな本を書いてる人とかいますよね。あと、茂木さんとか、まあ、おなじみの人たちなんだけど、で、それでね、まあ、で、これはもうどうでも、その名前とかどうでもよくて、その理由なんですよ。で、ここら辺から、まあ、だんだん我々の問題になってくるんだけども、で、一つのね、なぜ理科系の、研究者が、それだけあれなのかっていうと、まあ、ここで生物って使ってるのね。理系の先端研究者は生物を扱っているということ。で、それで、ここがちょっとね、まあ、ここら辺からいよいよ我々の問題になってくるんだけども、で、まあ、養老先生、たけしさんがね、こういうこと言われてるのね。で、以前、情報っていうものと情報化の違いについて教えてくださったことがある。ね、情報と情報化っていう、なんか似たようだけども、徹底的に違う二つのものがあって。で、どういうことかっていうと、情報というのは、すでにパッケージされ、 その意味や有用性が周知されているもののこと。ね、いいですか。すでにパッケージ化されていて、で、そしてその意味とか、それがどういうふうに役に立つかが、みんなにもすでに分かっていること。まあ、だから、まあ、山下さんの好きな言葉は基地ですね。すでに知られているものですね。で、だからそういう、それに対して情報化することね、というのはどういうことかっていうと、生の現実を切り出して、形を整えて情報にパックする作業のことである。だからつまり一方では生の現実っていうものに触れながらそれを何とかしてまとめてパッケージ化しよう、それを理解しようという知的な作業のことですね。そしてその結果もうパッケージされちゃったものは情報っていうねものになる。ってことは どういうことですか。つまり一方では生の現実に触れている一方はね、現実情報化しようとする人たちは、で一方は生の現実には触れないでもうすでに出来上がった、パッケージのものを扱っている、ね、だんだん見えてきたでしょこれで ね。で文化系の学者たちは情報の操作には長けている。情報の操作ってことは、もうすでに出来上がった、パッケージ化された情報を、あれこれね、操作することはうまいんだけども、この生の現実に触るっていうことを関心がない。あるいは生の現実を情報化するという作業にはあんまり関心がないように見える。じゃあその生の現実というのは一体どういうことなのっていうと、内田先生的に言えば、端的に言えば、生き死にに関わることである。生きることと死ぬことに関わることである。で、例えば、ね、まあ、もちろん生きることと死ぬこととなったらば、それは当然、ね、医学の現場がまさにそうですよね。それでもちろんね、医学の現場、医学なんとか医学としてもちろんたくさんの情報、すでにパッケージ化された情報とかいうのは当然あるに決まってんだけども、だけどもいかんせん生の現実でも生々しく病院なら病院ってとこに当然あるわけじゃないですか、ね、でそしてその生の現場を生きている人はどういうふうに生きているかっていうと、こうですね。例えば医療の現場ではそこには疾病とか、ね、障害、まあ、要するに病気とか、ね、いろんな、怪我だとかね、そういう生身の人間が実際に生の病気になって生のに、怪我をしたりしてるわけですよ、ね、そういう生の現実があって、それをすで、に自分が持っている、医療資源を使い回してどうにかするしかない。つまり自分の手元にいろんな治療法だとかいろんな薬だとかいろんな、ね、注射だとかいろんなものがあって、手持ちのものを使いながらこのどうしようもない生々しい生な、ね、現実に対して、対応していかなきゃいけない。でその時に、まあこんな当たり前だけども、例えばこんな病気は存在するはずがないとかね、こんな病気の治療法は学校では習わなかったという理由で診療を拒むことは許されない。なんだけどもここら辺がね、どうでしょうかね、ピンときますかね。こうやって書かれるとね、そんな当たり前じゃないかと思うかもしれないけども、だけどね、ここ非常に微妙なところで、もう非常に生の現実があるわけでしょ。だけどもその生の現実に接しないで自分の頭の世界だけね、まあ我々の言葉で Thinking Mind の世界だけで生きている人には、この自分が抱えている持っている Thinking Mind の世界からはみ出るものに対してはそれは存在しないことにしちゃうっていうね、あるいはそれは、教わってはいないから、存在も認められない。つまり何て言うかな、 つまり生の現実からあの情報を取り出して情報のパッケージ化をして、それがね Thinking Mind によって整えられているわけじゃないですか。だから本当に一番大事なのは生の現実なんだけども、そこで非常に不思議な転倒が起こって、このパッケージ化された世界に住んじゃうと、この生の現実の方が見えなくなってしまうっていうのかな、っていうようなことが起こるんですよ。で、これはもう後で、あの、仏教の場合、とんでもないものを、生み出すということを、まあ、言いますからね。ちょっとこれね。まあ、してくださいね。はい。で、とにかくね、あの、このパッケージ化された情報の世界に生きるんではなくて、で、この生の現実の方に向き合う、人たちはどうするかっていうと、とにかく何が何でもいいからこの生の現実を何とかするっていうね、いうことですね。で、ここら辺が非常に面白くて、ある先生は患者が来たら何かするのが治療者であるとおっしゃったことがある。それは正しい治療をするのではない、何かするのである。これ分かりますかね。これは本当に現実の世界を生きている人は分かるはずです。というのはなぜかといったら、現実の世界には何が正しいかなんてそんなはっきりなんかしてないから、ね、だけどこの生の現実に触れないで、このパッケージ化された Thinking Mind で作り上げた世界だけに生きている人にとっては、はいこれが正しいこと、はいこれが間違っていることっていうね、非常にきれいに世界なんですよ。非常にきれいに整理された世界ね。だからなんか何が正しくて何が間違っているのか簡単に分かるように思えちゃうんだけども、だけど本当に生の現実に接している人たちにとってはそんなことは何も言えない、ね、だって今目の前で患者さんが苦しんでいて、はい、はい、これはすぐにあの、はい、こういう病気です、これは正しい治療ですなんてある程度は言えるけども、そんなのどこまで正しいかな分かるわけないし、ね、だからとにかくこの生の現実を扱うっていう以外にはもうないわけね。だから治療というのは、結果往来だから、つまり、ここで非常に面白いこと言ってるんですけど、人間の体のような生ものは正しい治療をすればサクサクと治癒するというものではない。もう一回読みますよ。人間の体のような生ものは正しい治療をすればサクサクと治癒するというものではない。これはもう言葉を変えましょう。人間の心というような生ものは正しい瞑想をすればサクサクと瞑想がうまくというものではないってね、私なら変えちゃうけども、つまりね、何が言いたいかっていうと、その今言ってるのは繰り返し繰り返して言っても生もの、ね、生の現実っていうことなのね。それに対して情報化パッケージされた情報っていうのがあるわけね。で、そして普通は我々はパッケージ化された情報の世界の中を生きていて、で、その世界の中では結構何もかも正しくて何が間違ってるかはっきりしてるわけ。ね。だから、なんか自分の心すら、そういうふうに簡単にできちゃうような気がしちゃうんですよ。で、瞑想っていうものを、なんか治療法とかね、あの瞑想テクニックとか何かが分かりさえすればすぐにサクサクとうまくいくっていうようなね、と思っちゃうわけね、のわけがないじゃないですか。でそういうわけがないっていうことを、少なくとも今ね、あの2010年を生きている、あ2010年じゃない、もう2011年を生きている、あの瞑想やってる人間だってもう分かってるはずだから、だってうまくいかなかったんだから、ね、だからそれをあっさり認めようよっていうことを、まあ私は言ってるわけね。だからちょっと待って、もうちょっといきますね、でそれで、でだからそれでね、正しい治療法、正しくない治療法っていうものがそんなにすっきりとは、していなくて、で例えばね、正しくない治療をしても 治療者が確信を持って行い、患者がその効果を信じていれば身体的不調が治癒をするということがある、ね。でそれで例えば新薬の許可がなかなか下りないのは、画期的な新薬として投与したグループと、これは画期的な新薬ですと言ってプラシーボですね、偽のですね、投与したグループのどちらも治ってしまうから、薬が効いたか効かないかが全然はっきりしないっていうね、っていうとこですね。でまあだから、本当に何ていうかな、生の現実に向かい合って生の、患者さんを見ている人だったらば、とにかくこれが正しいも正しくないもそんなはっきりわからないところで何かをやるっていうね。でそれが例えば空中で、ね、アーメンを言って、ね、切ってみたり十字を切ってみたりとかね、いろんな何かをマントラみたいなの唱えちゃったりとかね、まあ、とにかく何でもいいからやってみる。でつまりここで何が言いたいかっていうのは、要するに本当の生の現実だった時に出会った時に、そこではそんなはっきりしたものなんかあるはずがない。だから何もあるはずがないところでとにかく何かをやっていくっていう、そういうことなんですよ。まだちょっと多分私が何言ってるのか分かんないと思う。もうちょっとしたら分かりますからね。でそれで、ここら辺からね、いよいよ瞑想と我々とまさに重なっていくんだけども、生物相手の時にはマニュアルもガイドラインもそういうものは存在しない。いいですか。これは私がもう繰り返し言ってきたように、瞑想のマニュアルとか瞑想のガイドラインっていうものはある程度までの存在であって、その瞑想のマニュアルと瞑想のテクニックを、はい、はい、これを手に入れたら、はい、すぐできますっていうようなことではないってことを繰り返し言ってきて、これは皆さんの現実から言ってもその通りなんだけども、なかなかみんなそれを認めないんですよ。でなぜか、だってめんどくさいじゃないですかだってね、みんないろんな問題抱えていて、でそれを解決するために瞑想センターやってきて、それで先生からなんか瞑想テクニックを教わればね、はい、それですぐに問題解決するっていうような話だったら、はるかになんかすっきりするじゃないですかね。だけどもいかんせんそうはなっていないって現実があるわけじゃないですかね。これも先週も言いましたけども、まあ瞑想センターってとこはだいたい環境が整ってるからね、もうおしゃべりしないとか、ね、静かなとかな、静かに山の中だとか、そこでは何のね、インターネットも電話もテレビも何もなくてね、でおしゃべりもしないし静かで、で一日中朝早くね、3、4時か5時には起きて、3時か4時か5時には起きてね、ずっと非常に健康的なね、食べ物を食べて、精進料理を食べてね、やってるから当然心は静かになっていってね、非常にいいなと思うんだけども、その瞑想リトリートが終わって現実に戻った時に全部が元に戻ってしまうってね。そして元に戻るからまた次のリトリートに行かざるを得なくなっちゃって、でまたリトリートに入っちゃえば、まあなんとかやる、うまくいくね。でそういうふうなことをやっていけばそのうちね、なんとかなるんだろうなと思ってみんなやってきたんだけども、だけども10年経っても結構同じだったっていうね。10年経ってもリトリート中はいいんだけども、リトリートが終わったら全部ガタガタになってしまうっていうんだったらば、なんかこれちょっとおかしいよねっていうようなことを本当に多くの人が今感じつつあって、でそれからどうしてなのっていうところからね、まあ、先週と今週の話が始まってんだけども、このだいたいここら辺からなんですよ問題は。つまりもう一回言いますよ、生物相手の時にはマニュアルもガイドラインも存在しない。でそして生物相手の というのは、要するにこういう場合にはこうすればいいという先行事例がないということだからである、ね、つまりもうすでに同じようなことが過去に起こっていて、それに対して、もうこうすればよかったということははっきり分かっているんだったらば、その過去の例に従って同じことをやればいいわけじゃないですか。だけどもそうはうまくいかなくて、だからどうしていいかわからない。で、どうしていいかわからないときにでも、ね、いいですか？要するに ここで何言いたいかというと、そんなことは何もはっきりしていないんだっていうね、そういうことですね。で、この何もはっきりしていないときに、じゃあ、ここら辺からなんだけども、どうしていいかわからない。どうしていいかわからないときにでも、とりあえずこれをしてみようと、ふっと思いつく人がいる。そういう人だけが生もの相手の現場に踏みとどまることができる。どうしていいかわからないときにもどうしていいかがわかる。それが現場の人の唯一の条件だと私は思う。これを瞑想に置き換えます。いいですか？瞑想ね、私らの心っていうものは生ものでしょ。生ものだからそこには、はい、こうすればこうなりますよっていうマニュアルとかガイドラインもある程度までしか存在しない。これ、あ、いいんだけど、全く存在しないって言ってるわけじゃないですよ。だって、瞑想テクニックと瞑想マニュアルは一応あるから。だけども、瞑想マニュアルとか瞑想テクニックっていうのは、皆さんが思うほどには、はい、こうすればこうなりますよっていうようなものではないってことね。だからそれはあくまでも、ある程度までの存在にしか過ぎないってこと。だから結局はどういうことかっていうと、その、ある程度までの存在にしか過ぎない、瞑想マニュアルとか瞑想テクニックとか瞑想ガイドラインとかっていうものをある程度まで参考にした上で自分の心という生ものを相手にしなくちゃいけなくて、で、この自分の生ものという心にはもうこうすればこうなるっていうことはないです。それはありえない。だから、本当を言うと自分の生の心をどうしていいかわからないっていうのが、これがもうどうしようもない現実ですね。いいですか？だけどじゃあここで終わってたらね、話にはならなくて、そうなんだけども、この自分の生の心を目の前にした時に、一切の瞑想テクニック瞑想ガイドラインももうほとんど役に立たなくて、だから自分の生の心は本当はどうしていいか分かんなくて、だけども、いいですか、だけどもどうしていいか分からない時でもとりあえずこれをしてみようとふっと思いつく人がいる。そういう人だけが生もの相手の現場に踏みとどまることができる。ってことは瞑想に当てはめれば、この生の心を取り扱う我々はどうしていいか分からない。それが本当です、ね、だって怒りが湧いてきたって、怒りだってその仏教の本に書いてあるような形で怒りなんか湧いてこないじゃないですか。もっと生々しく湧いてくるわけだし、ね、心配っていうもんだって、ね、仏教の阿弥陀仏に書いてあるようなきれいな形で執着とか何かが皆さんの心に湧いてくるわけがないじゃないですか、ね、もっと生々しい形で、そして毎回毎回違った形で、生な形で我々の心にわっといきなりそういうものが湧いてきちゃって。だからその時に我々が単に本だけで勉強したことっていうのはある程度は役に立つけども、ほとんど役に立たない。ね。だからもう自分の心の中に湧いてきた非常に強い怒りとか非常に強い嫉妬だとか非常に強い心配とかに関しては、はっきり言ってどうしていいのかよく分かんないわけですよ。それが生な現実ね。そうなんだけども、そのどうしていいか分かんない時でも、まあとりあえずこれやってみようかっていうことがふっと思いつく人がいる、ね、で結局ここら辺が我々の瞑想が本当の意味で、なんていうかな、生な現実の中でうまくいくかいかないかの分かれ目になります。ね。なんていうかな、 っていうのはなぜ私はこんな話をするかというと、まあ、もう繰り返し繰り返し話してたけど、まあ、私がね4年間いた典型的な瞑想センター、ほとんど誰もうまくいってないです1000人もいてうまくいってるのはたったの数人です、ね、だけどその数人ですらね、数人ですらもう片手かで数えられるぐらいの人間しかうまくいってなくて、じゃあその片手で数えられる人間が本当にうまくいってるかっていうとそうでもなくてそれはあくまでなんか瞑想はうまくいってるってことなんですよ。で、瞑想はうまくいってるってことと人生の問題が解決するってことはまた全然別の話でって言ったら、これまたがっくりなくるんだけどここでちょっと昨日ちょっと揉めちゃったんだけど、ね、皆さん前提条件としてはその人生の問題あるわけね。で、それとそれの治療法としての瞑想があるわけね。ってことは、理論上瞑想がうまくいくってことは人生の問題がそのまま解決するっていう話になるはずじゃないですか。それだからこそみんなが瞑想を一生懸命頑張って瞑想がうまくいかなくてがっかりしてとかなるわけね。だけどその私が見ている限りその瞑想だけはうまくいくってこともあるんですよ。瞑想だけはなんか自然となんかその集中できちゃうとかね。だけどそれと本当の人生の問題の解決っていうのは無関係と言わないですよ。無関係と言わないけど、それからもう一歩ね進めなきゃいけない問題なんですよ。ってことは逆こういうことなのね。つまり我々が人生の問題を抱えていて瞑想するでしょ。そしてまずね、最初の段階としては瞑想が全然うまくいかないっていうこともあるわけで、それで瞑想が全然うまくいかないときは人生の問題は全然うまくいってません、ね、で、それからちょっと半歩だけ進んで瞑想はうまくいくっていうのもあるんですよ瞑想はうまくいく、だけど瞑想はうまくいくんだけども人生の問題がまだ全然解決つかないっていうのがあるわけね。で、そして最終的に瞑想うまくいった上で、それからもう一歩も二歩も三歩も進んで、ようやく人生の問題が解決するってこともになるわけね。だから、それは普通の人が考えるほど、その瞑想がうまくいくことと人生の問題が解決するってことは、そのままイコールではないですね。私が見ている限りは。っていうのはその瞑想はうまくいくんだけども人生の問題がまだまだ解決してない人山ほどいるし、で瞑想がうまくいってない人も山ほどはもう数えきれないくらいって、ね、でだからそこら辺で、そのここら辺が問題になっていくわけってことはね、結局どういうことかっていうと、その瞑想がうまくいくっていうのはやっぱりあくまでもあるパッケージ化された中での出来事っていう意味合いもあるんですよ。だけど我々の人生っていうのはそのパッケージ化なんかでできるわけがなくて、あくまでは生物じゃないですか。その生物に対してじゃあどうしたらいいかっていうね、話が出てきて、でその本当の生物だったらばそれは、こうこうこうしたらいいよっていうガイドラインなんか存在するわけがない。だからどうしていいかわからないっていうのが本当のところです。で、そのどうしていいかわからないんだけども、まあとりあえずこういうことやってみようかっていうふっと思いつくね。その人たちだけが生物相手の現場に踏みとどまることができる。ってことは、もう自分の心の生々しい現実に対して瞑想テクニックとか瞑想ガイドラインなんていうのがほとんど役に立たなくて、もう圧倒されて私一体どうしていいのか分かんないって言った時に、ああこうしてみようかっていうねこういうようなことが思いつく人間だけが自分の生の心をどうにかするっていうね、現場に踏みとどまることができて、でそうすることによって今言ったように瞑想はうまくいくけども人生の問題がまだ解決していないっていう、人がいよいよ人生の問題を解決するっていうところに入っていける、そういうのが本当だと思います。っていう今ね、私がそれ皆さんの昨日来た人がなんか 幻想を壊されたなんて言われちゃったんだけど、要するにその彼にとってはね、まあ、若い人だったんだけど、まあ、若い人だから問題いっぱい抱えてるわけよ。で問題抱えて、だから瞑想して、瞑想がうまくいけば自分の問題解決するっていう非常に単純な問題なんだけども、どうもそうではないっていうね、ことになって、だけどそれは当たり前で、ちょっと待って ここに行く前にちょっと彼のメスあれメールだけ読んじゃうと、だけど結局僕の生々しいリアルな心は僕の問題なんだっていうね。だから見事に、瞑想の効果の幻想を打ち砕かれました。つまり、はい、瞑想をやって瞑想をうまくいけば、はい、人生の問題を自動的に解決するっていうようなあの幻想ですね。で瞑想したからどうにかなるとかそんな話じゃないですよね。で瞑想にすがっていた僕としてはがっかりですが、ちょっと安心している面もあります。そうだ、自分の問題だ、帰るべきところに帰ってきたと。ってことは要するにまた結局自分の問題に戻ってきて、この自分の問題を何とかしなきゃいけないってことは、その本人にとっては自分の問題というのは非常に生々しい問題だから、その生々しい問題に対してこんなパッケージ化された何かによってすぐに解決するようなもんじゃあるわけがないよねって非常に当たり前なあの結論に戻ってきたということですね。いいですか。でそしてその上で、で 要するに一切のマニュアルや一切のガイドラインや一切のテクニックが通用しない生々しい現場現実、そんな皆さんみんな生きてるじゃないですか、そういうとこでね。でその時にそんな単なるガイドラインなんか役に立たないからどうしていいか分かんない、だけどもまあちょっとこれをしてみようかってね、ふっと思いつくことができる、それが、そういう人だけが生物相手の現場に踏みとどまることができる。ですか。そして、牛田先生こう言われてるのね、どうしていいか分からない時にもどうしていいかが分かる、それが現場の人の唯一の条件だと私は思う。で、このどうしていいかの、このどうしてかっていうのは、これはもうガイドラインとも関係ないし、マニュアルとも関係ないし、はい、どっかにこういうことがすでにあったから、それを参考にしてやれば今日わかるとかね、あるいは Google で検索すればわかるとか、そういう話では全然なくて、だからそういうものが一切何にも通用しないところなんだけども、だけどなんかわかっちゃうっていうね。っていうところなんですね。それが現場の人の唯一の条件だと思う。で、私がなろうとしている、あるいは皆さんになってほしいと思っているのは、まあ、この現場の人ですね。いいですか。で、それで、内田先生が、会ったこの理科系の人たちね、つまり話していればもううわーって思うぐらいなんか興奮してきて、ような素晴らしい人たちっていうのはみんなどういう人かっていうと、生の現場に立っている人たちである、ね、そしてその生の現場にとどまり続けるためには、このわからないはずなのになんとなくなんかわかるという特殊な能力が必要である。でそのことを先端研究にいる人たちはみんな熟知している。だからその特殊な能力をどうやって高いレベルに維持するか、そのことに腐心する、ね、努力する。さあここら辺なんですよ、いよいよ問題は。わかりますね。まあ、ね、整理するとね、なんていうかな、我々の心、ね、我々が今取り扱っている心っていうのは、もうものすごく生々しいもんじゃないですか。ね、で、その生々しいものに対して、単なる、なんかほんの小手先のガイドラインとか、マニュアルとか、瞑想テクニックとか、もうはっきり言っても、変な役にも立ちません。本当です。ね。役に立たないですよ。この現場の生々しさに比べては、ね、だからこの現場の生々しさに向かい合った時に私らは一体どうしていいか分かんないっていうのが正直なところで、そうなんだけどもなんかふっと分かっちゃう、 つまり、わかんない、どこをどう考えたってガイドラインなんか変の役にも立たないような現場の中にあって、それでもなんかわかっちゃうような、その能力ね、それを特殊な能力って言ってるんだけども、で、やっぱこの特殊な能力、っていうものがあって、それをどうやって磨きをかけていくのか、あるいは維持していくのか、それをさらに深いものにしていくのかだけがもう、勝負のしどころになっている。これはまあ、なんていうかな、こういう先端研究の最先端の人の問題ではなくて、我々の問題です。我々、瞑想をやってる、瞑想をやろうとしている人間にとっても、やっぱりこの特殊な能力だけが勝負のしどころになってくるのね。つまり、もう瞑想テクニックも瞑想ガイドラインも結局何の役にも立たなかったっていうねっていう、ことが分かった上で、じゃあもう何がなんだ分かんないってもうお手上げになるかっていうと、もうほとんどお手上げなんだけども、なんか分かっちゃうっていうね、そういう分からないはずなのに何かが分かる、そういう特殊な能力となったら、これはなぜ特殊かっていうと、それはもうすでに thinking mind が考えるられる範囲を超えちゃってるからね。そしてその thinking mind が考えられる範囲を超えたところのにある特殊な能力を使わない限り、瞑想なんかうまくいくわけがないっていう話になってきます。だから、なんていうかな、その瞑想テクニックとか瞑想ガイドラインっていう話に私が非常に強い違和感をずっと持ち続けてきたの、結局こういうことで、そんなの役に立つはずねえじゃねえかっていうのが正直なところだったんですよ。なぜか、現場を知ってる人間だったらば、そんなものが変の役にも立たないこと分かってるから。ね。じゃあなぜそういうものが変の役にも立たないものを手放した上で、諦めた上で、じゃあどうしていいのかが分かってしまう、その特殊な能力で一体どこから来るのっていうね。そういう話になるでしょ。で、それでね、非常にここら辺分かるんだけども、で、この特殊な能力を持っている、ね、人たち、まあ、これはまあちょっといいですが、今から話すのは、内田先生が話している特殊な能力を持っている、まあ、非常に養老孟司さんとかそういう、まあ、最先端の研究者のことを言ってるんだけども、それは同時に我々ね、瞑想する人間も同じことを学ばなきゃいけないから今日取り上げてるんですよ。で、それでその内田先生の文章は今こっちの方を書いているから、それに沿いますけども、でこの人たちに特徴な、共通点があって、それはね非常に面白い女さん大好きだと思うけども、やりたくないことはやらないっていうねこれピンときますかね。やりたくないことはやらない、これが本当に分かれ目ね、勝負の分かれ目で、これはそんなわがままじゃないかってね、言うような人だったらば、ちょっと瞑想やめた方がいいと思う。で、やりたくないことをやらないっていうので、ピンとくるようなセンスの持ち主じゃないと、多分瞑想やっても絶対うまくいかないですね。で、なぜかって言ったらば、なんていうかな、やりたくないことをやらないっていうのが、どれほどの覚悟がいるのか、どれほどの、決意がいるのか、でそれはもうわがままっていうのとは全く正反対のものなんだっていうことが分かっているはずだから、でこれが単にやりたくないことをやらないっていうのがわがままにしか聞こえないとしたらば、でその人はね、本当ただ単になんか頭の thinking mind がこしらえた世界の中に生きていて、こうすればこうなってるっていうなんかマニュアルとかガイドラインだけが頼り でそれさえやっていけば、なんか無理無理やっていけばなんとかなるっていうようなことを思ってるからなんですよ。だけどもそうではなくて、そんなの絶対に無理で、そのなぜかって言ったらば、この自分の心っていうのは生々しい現実だから、生々しい現実にはそんな小手先のガイドラインなんか全く役に立たなくて、でその時に全くわけのわかんないものをどうにかするには、どうしても特殊な能力が必要 でこの特殊な能力を磨いていくためには、レベルアップするためには、維持するためには、どうしてもやらなきゃいけないことがあって、それがやりたくないことをやらないっていうことになっているね ことなんだけども、でそれどういうことかっていうと、やりたくないことを我慢してやってると、わからないはずのことがわかるという、そういう特殊な能力が劣化するね、衰えていく。で、どうしてだか知らないけど、そうなのである。ここら辺どうでしょうかね。だから自分に付託された使命が切迫している人ほど、特殊能力の維持のためにさまざまなパーソナルな工夫を凝らすことになる、ね、だからやりたくないことをやらない、代わりに非常に特殊なことをする、例えばある人は旅をしたりとかね、ある人はなんか水に潜ったりとか、ある人はなんか不思議なファッションを着たりとか、ね、でそうするとこういうことをすると自分の特殊な能力が上がることが分かっているから、だからそういうのはもう趣味とかでは全然ないってことね。でそしてさっきのね、やりたくないことはやらないっていうのは単なるわがままではなくて、わがままとは正反対の非常に厳しい自立ね、自らを律するね、ことだってことが本当に分かっている人は、いつも上機嫌である。そして上機嫌であることが、知性の、アクティビティね、知性の活動を向上させていくのにことを、彼らは知っているからである。決然として決意をして上機嫌なんである。でそしてオープンマインドとハイスピリットである、ね、これが知的な人の条件であるですね。でだから その反対が、なんていうかな、その反対がなんか非常にね、不機嫌で威圧的で心が狭くて臆病で卑屈な人ですね。でいいですか、不機嫌、もう一回言うと、不機嫌で威圧的で心が狭くて臆病で卑屈、がその特殊な能力の正反対ですね。で特殊な能力を維持するためには、やりたくないことはやらない。でそしてオープンマインドでありハイスピリットね、であるっていうようなことなんですよ。でまあ大体ね、ここで今のその、現代のね、一番問題が出ているけど、まあただちょっとこれだとね、まあこれ、まあ、内田先生のブログだから仏典じゃないんで、ちょっと今からね仏典を読みながらこの問題について考えていきますね。はいはい。でね、結局今のことで分かったと思うけども、なんていうかな、その私が例えば皆さんから質問を受けたとして、協定の 何百何ページにこう書いてありますよ、だからその答えこうなんですよっていうようなね、答えの仕方は一切してこなかった、ね、でそのしてこなかった理由っていうのはもちろん今の理由であって、その結局ね、その皆さんの質問っていうのは結局皆さんの生な心をどうするかっていう質問じゃないですか、ね、でその生な心をどうするかっていうことに関して、もう今今日散々やったけども、生の現実の中でもうどうしていいかわからないような状況の中でどうにかしなきゃいけないっていう、ような問題じゃないですか。でそれに対してそのどっかの本の中に、あらかじめ答えが載っているなんてことがありうるはずがない、ね、 その感覚なんですよ。だけども、その、なんていうかな、そういう生な質問に対して、どうして、なんていうかな、あの、はい、なんていう経典の何ページに、こういう、答えが載ってますよ、これが、ブッダが言われる新しい答えですよ、っていうような発想になってしまうのかっていうと、簡単な話で、その人はやっぱり生の現実接してないんですよ、その人自身がね。で、じゃあその人はどういう世界を生きているかっていうと、やっぱり結局あの thinking mind が作り上げた世界の中だけで生きていて、だから thinking mind が作り上げた世界の中では、まあなんとなく答えっていうのはだいたい出てるわけね。だからどんな質問をされたとしても、その thinking mind が作り上げた世界の中にある正しいことってことについて答えてればいいって話になっちゃうじゃないですか。で、それは皆さん自身の生な心をあの問題にしないで、皆さん自身もなんか仏教に関するね、なんとなく知識が増えていけばそれでいいやっていうレベルであのやっているんだったらば、あの両者の利害関係は見事に一致して見事に一致して皆さんの納得いくような答えが出てもらえますね、そこからね。だけどそういうあのどういう経典の何ページにこういう答えが出てますよっていうようなレベルでの答えをいくら皆さんがもらったところで、それは皆さんの仏教に関する知識が増えることは増えるかもしれないし、ね、物知りになるかもしれないんだけども、結局それによって皆さんの生な問題が解決するってことはありえない。それはありえません。で、そのありえないってことはもう皆さんも分かってるはずです。なぜか。皆さん自身の非常に苦い現実によってね。で、これはどうしてそういうことになってるのかっていうと、皆さんの問題っていうのは生な問題だからね。頭の中の、thinking mind の世界の中での何かの答えを求めてるんではなくて、この生々しい現実のをどうしたらいいかっていう答えだから。いいですか？だからどうもそこら辺が、問題になってきて、でそしてね、それであのこれが例えばね、瞑想のインストラクションという一つにしたって、あのどうして今の瞑想のインストラクションというのがうまくいかないのかっていうと、結局生の現実の中での瞑想のインストラクションというものをもう一回吟味していないからね。吟味していないから、なんかあのビチミナカとかね、そういうとこに書いてあるものを与えてしまえば、それで全てがうまくいくっていうようなことじゃないですか。だけどそれはうまくいくはずがなくて、なぜかといったらば、あの瞑想するのは生々しい人間がやってるわけだからねで呼吸を見るってことにしたってね、はい、私がいて呼吸があって、その私が一生懸命呼吸を見ますなんて話であるわけがなくてね。だから、今自分が息を吸っていることに気がついている、今自分が息を吐いていることに気がついているってことだって、そんなに単純なことであるわけがないね。それが生な人間が生の現実を生きている限りはわかるはずなんですよ。だけどそれをしてないから、みんなThinking mind の世界に閉じこもっちゃってるから、なんていうかな、はい、穴場なてな、ここでね、集中して、吸ってることに気がついて、吐いてることに気がつくことだけですよ。で、5分の説明で終わっちゃうんですよ。だけど、そういう5分の説明をいくら聞いて、いくらやってみたところで、誰も、拉致が開かない。のね。それはその理由ですね。はい、そして、それでね、で、それで、あの、やりたくないことをやらないっていうのはどういうことかっていうと、それは今言ったように、わがままではなくて、それは、やりたくないと、なんていうかな、そのエゴがね、自分たちのエゴがこれはやりたくないって言ってるんではないんですよ。そうではなくて、もうちょっとね、別なところのものが、それはやりたくないと言ってるのね。で、それで、その、まあ、そ、 これはもう牛田先生がしょっちゅう言うことだし、まあ、これはまあどんなスピーチャーの先生も言うことなんだけども、つまり、なんていうかな、仏教の場合ね、知恵っていうことを散々言ってきたじゃないですか。だけども知恵っていうのが単なる thinking mind がクレバーになることではないってことは散々言ってきていて、 thinking mind がいくら早く回ったところでそれは知恵にはならないんだっていうことね。そして知恵っていうのは全然別なところから来るんだってことも私も散々言ってきたじゃないですか。ってことはね、どういうことかっていうと、その thinking mind がに分かるようなことね、thinking mind がすぐに答えが出るような、thinking mind によってすぐに見つかっちゃうような答えでは、この生々しい現実には太刀打ちができないっていう話でしょ。で、ってことは thinking mind がその限界に達しちゃって、 thinking mind ではもうこれ以上乗り越えることはできないってところまで追い込まれたところで、その時になって初めて何か全くどうしていいか分かんないんだけども、どうしていいか分かる。じゃあそのどうしていいか分かるのは thinking mind かっていうと thinking mind じゃないんですよ、ね、それはもっと深いところから、もっと高いところから来ていて、でそのもっと深いところ、あるいはもっと高いところに対する感受性をどう養っていくかって話なわけね。そのさっき言った特殊な能力を養うということは、ってことは、やりたくないことをやらないってことは、そのもっと自分のもっと深いところが命じていることに関して、それのに反することはもうやらないっていう、そういう感覚なんですよ。だからそれはわがままであるわけがない。ってことは、自分が一番大事なものを大切にして、この一番大事なものに反するものを一切やらないって話なわけ。じゃあその、一番大事なものに反することって何かって言ったらば、マニュアルです。マニュアルね。で、こう要するにこうやればこうなるから、こうすればこうなるっていうね、そういう話なんですよ。だからこれも去年ぐらいからずっと言ってきましたけども、瞑想マニュアルとか瞑想ガイドラインとか瞑想テクニックっていうものが持つ根本的な矛盾っていうのはそこにあるんですよ。瞑想にマニュアルなんか存在するわけがない。瞑想にテクニックなんか存在するわけがない。しちゃいけないんですよ。なぜかって、マニュアル化してテクニック化したらもう瞑想はその時死んでるのね。で、死んだじゃないですか。誰もうまくいかなかったじゃないですか、ね、で、じゃあ誰が殺したんで、我々が殺しちゃったんです、瞑想を。どうして？マニュアル化することによって、テクニック化することによって、ね、で、なぜかって言ったらば、マニュアルとかテクニックっていうのは全て thinking mind の領域であって、瞑想っていうのは thinking mind を超えることなんだから、ね、そこがなんていうのかな、はい、瞑想テクニックがあります、はい、これをやれば全てがうまくいきますなんていうおめでたいことを言う人がどうしてそんなおめでたいことを言えるのかっていう私の疑問なのね。で、これは絶対それはおめでたいことは起こるわけがなくて、で、見事にダメだったじゃないですか。で、そのじゃあなぜダメだったのかって言ったらば、それは瞑想っていうのはそういうもんではないから、ね、いいですか。そうなの。じゃあこれはね、現代の問題なのかというとそうでもなくて、道元禅師の頃からの問題でもあるんですよ、ね、で、それで道元禅師っていう人が、もうちょっとまた時間なくなっちゃったけど、まあいいわ、まあ、まあどうせ、まあ、来週もあるしね、まあ、ある人がね、質問してきたのね。で、まあ、全く同じ質問なんですよ。で、どういうことかっていうと、自分はもう長いことね、座禅してきた、ね、あるいは仏道あれしてきた、まあ、何年とは書いてないんだけども、まあ、10年、20年、30年なんでしょうけどもね。だけど、いまだに聖語の分あらず、要するにまだ何も悟っていない、何か本当に分かったっていうことはピンとこない。ね。だけど、 だけど昔からね、その仏道っていうのはそんな頭の良し悪しじゃなくてね、だからその自分は劣った器だから、ヒゲね、どうせ自分はダメなんだって思う必要もないと思うんだけども、だけどなんかね、ヒントがあったら教えてくださいっていうね、そういう質問なんですよ。でそれに対するね、道元の答えは、まあ確かに頭がいいからって、仏道がうまくいくって話ではないんだけど、だからってバカになれって話でもないっていうね、あ、まあ当たり前のことを言われた後で、誠の学道を安かるべきなり、しかあれども大宗国の僧林にも一子の絵家の数百千人の中に誠の徳道と徳法の人はわずかに一人二人なりって言って、ね、同じじゃないかっていうねつまりまあ、土下座にも中国行かれたんだけどもね、宋の時代ですね、三大ナスティですね、だけど、一人の、ね、師匠の下で、数千人が、まあ、修行してるわけですよ。でこの数千人だってこうお坊さんたちですよ。24時間フルタイムのお坊さんたちだからね、そうなんだけども、そういうフルタイムで、ね、何十年修行されている、ね、ある立派な先生の下で修行している人の中でも、誠の徳道徳法の人、ね、本当に道が分かった人、ダルマが分かった人はわずかに一人が二人だっていうのね。そうであるから、だから気をつけなきゃいけない点も今あるはずなんだってね。つまり、これをやったら全ての人が悟るよっていうような話だったらば簡単な なんだけども、でも実際リアリティとしては全然そうじゃなくて、まあ非常に少ないってことは、じゃあ何かって言ったらば、何かね、非常に、ここをミスって してはいけないっていうポイントがあるはずだっていうね、ことなんですよ。でじゃあその答えは何かって言ったらば、まあ、これはこの答えはね、ちょっと非常にオーソドックスな答えなんだけども、今これを案ずるに志の至ると至らざるとなり、真実の志を起こして随分に山岳する人、得ずということなきなり、ね、つまり、志っていうものが、本当に何かに達したのか、あるいは達してないのか、その違いだけなんだっていうね。つまり本当の志を持ったのか、あるいは持たなかったのか、そこだけが違いで、で本当の志を、持った人は、得ずということなき、つまり悟りを得ないってことはない。ね、ってことは逆に言うと、本当の志を、持つってことと悟りを得るってことはもうイコールなんだってこと。ってことは逆に言うと、で問題の焦点は悟りをどうやって得るかじゃなくて、本当の志をどうやって持つかっていう話になってきますね。なぜかって、本当の志を持ったらそれはイコール本当の悟りを得ることになるから、ね、でそして、でその時にね、じゃあその時に何を気をつけなきゃいけないかっていうと、権愚の志の切なるべきなり、本当に何かを求める、志が本当に何て言うかな、身に迫ったもので、なきゃいけないっていうことですね。で それでまあいろんな修行をするんだけども、座禅をしたり、ね、あるいは勉強したり、ね、講案を練ったり、ね、あるいは先生に会ったり、ね、どんなことをする時でも、本当の志を持って人のそれぞれのね、一つ一つのことをするならば、必ず、その目的に達することができる。だけどもそれほどの心が起こらなかったならば、なんていうかな、その仏道をすることによって輪廻から脱することはどこをどう考えたって、できないっていうことですね。じゃあね、じゃあその志って言うと、なんかまたぼやっとしちゃうじゃないですか。 ね、ぼやっとしちゃって、ね、じゃあその志っていうのは一体どういうことなの、あるいは志を起こすためにはどうしたらいいの、ね、っていう、いうことになると、道元大師の答えはこうなっているのね。またこの志を起こすことは切に世間の無常を思うべきなり、要するに世間の無常ですね、インパーマネンスですね、それをについて本当に真剣に思うことなんだ。で、そう、まあそれはだから無常のだからアニッチャだから、まあ、いつも通りのことかってまたなるじゃないですか、ね、で結局でね、結局ここら辺なんですよ。まあ、このね、あの、正法眼蔵随聞記っていうのは、その経典では、なんていう、いわゆるの スートラじゃなくて、まあ、これは道元禅師が、あの、日々に触れて話されたことを、ね、江城さんというそのお弟子さんね、が、あの、まあ、書き留めたわけですよ。ね。だから、その、シーノタマークでね、あの、道元禅師が言われることを、書き留めた、だからそのなんていうかリアルな、リアルっていうか非常にドキュメンタリー的なね、ことで一番生き生きとした会話をまあ記録しているわけね。だからそれはもう普段の会話だから、そんなになんかこういう経典にこう書いてあるとかね、非常にアカデミカルのとかそういうのとは違うわけですよ。そうなんだけれども、これをまた非常につまらなく読もうと思ったらできるわけで、どういうふうに思うか、あの、要するに世間の無常で、無常って言葉出てくるじゃないですか、アニッチャじゃないですかね、アニッチャドゥッカアナタじゃないですかね。そうすると、はい、ああ無常ねと言ってもう分かった気になっちゃうね分かった気になるわけですよ。で、そしてアニッチャ、ああ指定してる、もう長老からの話だんだん聞いたからとかね、なっちゃって、だけどまさにね、まさにそこなのね。要するに無常っていう言葉はね、まあ、仏教にとって一番あの基本の言葉、いろはのいじゃないですか。いろはのいなんだけども、この無常っていう言葉を聞いて、はい、アニッチャでしょ、ね、はいはいはい、分かった分かったってなるか、なったらばもうそれで、もう終わりなんだよって話なんですよ、ここではね。で、今日話してきたこともみんなそうで、アニッチャと聞いてもうすぐ分かったような気になるのは、まさにあなたが結局シンキングマインドの世界から出てないことね。で、養老孟司さん的に言えば、情報と情報化のうちの情報の方ね、パッケージ化された情報の方、生の現実ではなくてね、生の現実からそれをパッケージ化してきれいに整えられた情報としての仏教の無常っていう風になって、で、そうである限り、それは本当の生の現実にぶつかってなくてってことなんですよ、ね、だからこれが非常に面白いと思うんだけども、だから無常っていうね、すべてものが変化していくことね、っていうのは確かにアニチャドゥッカアナタで、仏教の三宝印のね、一番基本的な教えの一つで、で、それはその通りで、で、それは確かに仏教っていうもののパッケージの中に存在しているんだけども、だけどその無常っていうものがパッケージ化される以前の生々しい現実のようがあるわけね。で、この道元禅師が言われているのは、この無常っていうパッケージ化される前のこの生々しい現実の方の無常を感じなきゃダメなんだよって話なんですよ。いいですか？だけどもちょっと仏教をほんのちょっとだけ勉強した人間はすぐにこの生々しい現実の無常ではなくて、の仏教の三宝印の一つとしてのアニッチャの方になっちゃうわけね。ってことは結局そのパッケージ化された情報の中にまたまた戻ってしまって、この生々しい現実からは遠ざかってしまうってことなんですよ。ね。で、そこら辺のことをこう言われてるの、非常に面白いんだけども、だから、今世間の無常っていうものを本当に感じなきゃダメだよって言われたわけね。だけども、そこですぐに無常、だからアニッチャでしょ、はいはい、分かった分かった、三宝印の一つでしょ、っていうように行くんではなくて、 生の無常を感じようってことなのね。で、これはどういうことで、そこでこう言われてるの。このことは、またただ計量の漢方何度と何度にすべきことにあらず、またなきことを作りて思うべきことにもあらず、真実に厳然の道理なり、人の教え、商業の門、衝動の理を待つべからず、明日に生じて夕べに死し、昨日見し人、今日はなきこと、目に遮り、耳に近し、これは他の上にて検問することなり、我が身に、引き当てて道理を思うに、たとえ七巡八巡に命を越すべくとも、ついに死ぬべき道理にてよって死す、その間の憂い楽しみ、恩内恩敵等を思い遂げばいかにでも過ごしてん、ただ仏道を信じて涅槃の信楽を求むべし。言わんや年頂戴せる人、半ばに過ぎぬる人は4年行くばくなりなれば学道を緩くすべきや、この道理もまた伸びたることなり、真実には今時こそ学のごとく世間のことをも仏道のことをも思え、はいはい、まあちょっとな長くなるかあれなんだけども、要するに、まあ、今ずっと読んでた最後の方はもう生な現実ね、無常っていうのはもうそんなあの仏教の三宝院の一つなんかじゃなくて、今目の前にどんどん人が死んでいくじゃないか、そしてこの私自身だってもういつ死ぬか分かんないじゃないか、ね、そういうそれはもう生々しい現実じゃないですか、ね、そうなんだけども、その生々しい現実とは別にね、パッケージ化された情報の方の無常の方に行ってしまう。で、例えばそこで、計量の漢方ね、漢方っていうのはあの、まあ、なんか非常に人工的に、あ、これが無常ですとかねいうふうな風に見ることね、あるいはなきことを作りて思うべきことにもあらず、なんかなんていうかな、もう目の前の生々しい無常ではなくて、その生々しさをのけたところでなんか人工的に無理やり作って、あ、これが無常ですねなんていうことでもなくて、あるいはなんかどっかの経典の、ここが今日のところと全く一緒で、商業の文門衝動の理を待つべから、要するにどっかの経典にこういうことが書いてありましたよとかね、あるいはこういう理由で無常なんですよとかねそういう、ことじゃないんだよって話なんですよ。つまりそのどっかの経典にこういうこと書いてありましたよとか、仏教の理論としては無常というのはこういうことですよというのは、あくまでもパッケージ化された情報の中での話なんですよ。それに対してここで言ってる無常というのはもっと生々しいね、生な現実の中での無常を言ってるわけね。この生々しい現実ではもう人がどんどんどんどん死んでいってしまうこと、ね、そしてこの自分のこの肉体にしたっていつどうなるかわからないっていう、ね、ことね。でそうであるならば、この肉体がほんのちょっと長引いたところでどんな楽しみを受けてみたところでそんなの大したことないじゃないか、ね、そうじゃなくて本当の意味の、涅槃の信楽ね、涅槃の本当の、幸せを求めなきゃいけない、まあまあ、これはもうちょっとあるけど も問題は結局生な現実の方に戻らなきゃいけないっていうことをの生な現実の中での無常を感じるっていうことね、ってことなんですよ。だから、ここの随文記のポイントは、道元禅師頃ですらね、何百人何千人いる人の中でも本当に仏道が分かった人なんかほんの少ししかいなくて、でそれに対して、なぜそうなのって言ったらば、志がやっぱりちゃんとしてないからなんだってね。でじゃあ志を持つにはどうしたらいいのって言ったらば、志を持つには無常を本当に思わなきゃ、感じなきゃダメだってことね。でそうなんだけども、ここでまた見事に落とし穴があってっていうか、分かれ目があって、で一つは無常っていうものを単なる仏教のね三宝院の一つ仏教の教学の一つとして捉えてしまう。 そういう捉え方ですね。あるいは何かの経典の中にこう書いてありましたとか、ね、こういう理由によって無常なんですよとかね、あるいは何か非常に人工的なあのメソをして、あ、これで無常なんですねとかね、そういうのは全部パッケージ化された情報の世界での話であって、生々しい現実ではないってことね。で、そのだけども道元禅師が言われる志を持つこと、そのために無常を感じなきゃいけないことの無常っていうのは、そんなパッケージ化された無常ではなくて、生々しい現実としての無常なんですよ。だから結局今日の内田先生の話と全くシンクロしてくると思いますけども、結局このなんていうかな、まあ、禅仏教なんかでもそうなんだけども、っていうか禅仏教がまあ多分そういう狙いだったんだと思うけども、もう人間っていうのはなんか、まあ、中途半端に頭がいいとね、情報処理が非常にうまくなってくるわけですよ。で、そしてそうなってくると、いつの間にか情報処理が全てになっちゃうわけね。情報処理が。そしてその情報処理の中に仏教もある。で、情報処理の中に仏教瞑想もある。ね。で、無常って言っても単なる仏教の三宝位の一つに過ぎない。ね。どっかの経典にこう書いてあります。こういう理由で無常なんですとかね、なってしまう。だけども、そうである限りは、全然、もうどうしようもなくて、で本当の意味での、現実に、触れなきゃいけないっていう話ですね。っていうことになると、どういうことかっていうと、結局そのなんていうかな、パッケージ化された情報のを処理するが上手い人っていうのは、そのパッケージ化された情報についてね、たくさんの知識があって、それを、まあ、うまく処理するんだけども、だけどもそれは決して生の現実に触れてないってことじゃないですか。だけど我々っていうのは生の現実なんですよ、人間としてはね、人間としては生の現実で、で結局ここにもあの根本的な矛盾があって、生の人間としての私が生の現実に触れてない、でいつの間にかパッケージ化されたあの仏教の知識の中に閉じこもっちゃっている。だから何一つして起こらない。何かが起こるってこれ生の現実の中で起こることだから。だからなんか非常になんかリトリートとかいうね、あの人工的なところでなんか人工的なあの瞑想をやれば、あのその間はなんとなく結果が出てるように見えるんだけども、実は、ね、本当の意味で結果が出てないっていうのはリトリートが終わった時点ではっきりしちゃうわけじゃないですか。リトリートが終わって生の現実に戻った時に、何一つして変わっていない自分というのも発見して、なぜそうなのかって言ったらば、結局生の現実のところで勝負をしてないからだっていう話になるわけ、ね、で結局ね、今日 の内田先生も道元禅師も全く同じことを言っていて、つまり生の現実に触れた時に、何か自分の thinking mind ではどうしても分かりようもない何かがそこで生じてきて、どうしていいかが分かる、ね、そしてその、それをするためには、それを特殊な能力って言われていて、で動画ではオーソドックスに、まあ、持つような志とかね、徳道とかね、まあ、そういうオーソドックスな仏教の言葉は使われているけども、まあ内原先生は特殊な能力という、まあ、まあ現代的な言葉を使われているけども、あのそれを磨くためには、生の現実に触れ続けなきゃいけない。そしてそれにを阻害するようなことは、やりたくないこととしてやらないっていうね。それが、まあ、わがままと正反対の生き方をすることによって、その特殊な能力をずっと保ち続けるってことは、逆に言うと、仏教の文脈で言うと、発心を、志を持ち続けて、そうすることによって、あの道とダルマとを得るっていうね、そういう話になってきますね。はい、今日のところをちょっと見てもらえたら、なぜ、今の、 瞑想業界ですね、瞑想業界の問題点が全部今日の話の中にあると思います。それ以外はないです、ね、はい。で瞑想業界からどうやって抜けていくかもこの今日の話の中でしかないと思います、ね、はい。だからそこら辺をね、もう一回ちょっと検討し直してください。